1、特集、災害に備えましょう。出水期の災害について確認しましょう。梅雨から秋にかけての出水期は、災害が発生する可能性が高くなります。では、実際にどのような災害が発生するのでしょうか。洪水、浸水、外水氾濫、河川の流量が異常に増加することで、堤防が決壊したり、河川の水が氾濫することです。内水氾濫、河川の増水により排水が阻まれたり、排水が追いつかず、排水溝や用水路が溢れ、道路などが冠水することです。土砂災害、前兆現象があります。土砂災害の種類と前兆現象。崖崩れ、山崩れ、雨水が染み込んで柔らかくなった斜面が急に崩れ落ちます。日本で最も多い土砂災害で、人の住む家の近くでも突然起きるため、逃げ遅れて犠牲となる人も多い災害です。こんな前兆現象に注意。崖からの水が濁る、地下水や湧き水が止まる、斜面のひび割れ、変形がある、小石が落ちてくる、崖から音がする、異様な匂いがする。地滑り。地盤が弱い土地に豪雨が降り、緩くなった斜面の一部が地下水の影響と重力でゆっくり下へ移動する現象です。ひとたび発生すると、家や道路、鉄道など広い範囲に被害を与えます。こんな前兆現象に注意。地面にひび割れができる。井戸や沢の水が濁る。崖や斜面から水が噴き出す。家や擁壁に亀裂が入る。家や擁壁、樹木、電柱が傾く。土石流。長雨や集中豪雨などで、山腹や谷川の石や土砂が一気に下流へ押し流され、進行方向にあるものを次々と飲み込み壊していきます。こんな前兆現象に注意。山鳴りがする。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。川の水が濁ったり流木が混ざったりする。腐った土の匂いがする。お住まいの地域を確認しましょう。豊後大野市は大変広く、お住まいの地域によって地理的条件が異なります。言い換えれば、お住まいの地域によって災害の起こるリスクに差があるということです。ご自分のお住まいの地域が土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域に指定されていないかなど、市のホームページや防災ガイドブックで再度確認し、早めの避難を心がけましょう。平成30年7月豪雨では、土砂災害で亡くなられた方の9割が土砂災害警戒区域内等で亡くなられたとの調査結果も出ています。注、ホームページや防災ガイドブックで確認できない場合は、本庁総務課及び各支所で確認することができます。注終わり。各自で災害に備えましょう。1、家の周り。雨どい、側溝、排水溝は掃除して、水はけを良くしておきましょう。市道の側溝が詰まっている場合は、市役所建設課に連絡をしてください。風で飛ばされそうなものは固定するか、飛ばされないよう片付けましょう。2、家の中。懐中電灯、携帯ラジオ、非常食、飲料水、貴重品、救急医薬品、衣類などの非常用品を確認し、確保しましょう。また、断水に備え、浴槽に水を張るなどして、生活用水を確保しましょう。3、その他。避難場所への避難経路の確認をしておきましょう。家族で避難場所や連絡方法などを話し合っておきましょう。情報収集をしましょう。台風や大雨が近づいている時の情報収集はとても大切なことです。市では台風や大雨が近づいてきた時には、避難情報や避難所開設状況等を音声告知放送、ケーブルテレビ、ホームページ等でお知らせしています。気象情報についてはテレビなどで情報収集されていることと思いますが、最近では各省庁などが ホームページやメール、アプリを使って大変役立つ情報発信を行ってますので紹介します。多くの情報を収集し、早めの避難行動に役立ててください。国土交通省、河川の水位雨量の状況や河川の氾濫危険度などがわかります。https://www.river.go.jp/もしくは川の防災情報で検索。大分地方気象台、今後の降雨予測や土砂洪水危険度分布情報などがわかります。 https://www.jma-net.go.jp/oita/もしくは大分地方気象台で検索。県民安全安心メール、登録しておくと県内の気象警報、避難情報、地震情報などの防災情報が届きます。登録方法、 e@bousai-oita.jp にからメールを送ります。登録用メールが届きますので、必要事項を入力して返信すると登録完了です。大分防災アプリ、避難情報や気象情報などの防災情報、現在地周辺の避難所を自動検索して地図上に表示したり、安否登録・安否確認をする機能があります。また、現在地の浸水想定・津波想定などを確認する機能もあります。警戒レベルを用いた避難情報について、内閣府の避難勧告等に関するガイドラインの改定により、市が避難情報を発令するときには警戒レベルを用いて発令することになりました。水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります。防災情報はいろいろあるけど、いつ避難すればいいの？警戒レベル4で全員避難、逃げ遅れ0へ。警戒レベルで避難のタイミングをお伝えします。2019年の出水期6月頃より警戒レベルを用いた避難情報が発令されます。市町村から警戒レベル3、4が発令された地域にお住まいの方は速やかに避難してください。警戒レベル1、心構えを高める、気象庁が発表。警戒レベル2、避難行動の確認、気象庁が発表。警戒レベル3、避難に時間を要する人は避難、市町村が発令。高齢者等は避難。警戒レベル4、安全な場所へ避難、市町村が発令、全員避難。警戒レベル5、市町村が発令は、すでに災害が発生している状況です。次のような内容で自治体から避難行動を呼びかけます。呼びかけの一例、警戒レベル4、避難勧告の伝達分例。緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難開始。緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難開始。警戒レベルと取るべき行動を端的に伝えます。伝達分例。こちらは〇〇市です。〇〇地区に洪水に関する警戒レベル4避難勧告を発令しました。避難勧告の発令を伝えます。伝達分例。〇〇川が氾濫する恐れのある水位に到達しました。〇〇地区の方は速やかに全員避難を開始してください。災害が切迫していることを伝えます。伝達分例。避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避難してください。取るべき行動を伝えます。内閣府防災担当、消防庁。避難行動について、警戒レベル3で高齢者等は避難開始、警戒レベル4で全員避難ですが、 前述したように、括弧の危険度は様々です。自身で少しでも危険だと判断した場合は、自主的に避難しましょう。避難とは災難を避けることなので、全員が市の避難所に避難する必要はありません。日頃から家族などで防災の話をしておき、大雨や台風の時に安全な場所にある親類や友人宅に行くのも立派な避難です。少しでも危険を感じたら避難をしましょう。避難所について、現在市では32の施設を災害時の避難所として指定しています。その中から災害の発生しそうな状況や発生した災害の規模により、段階的に避難所を開設しています。すべての避難所が常に開設されるわけではありませんので、避難の際には音声告知放送やケーブルテレビ、ホームページなどで避難所の開設状況を確認して避難をしてください。また、避難所の見直しに伴い、5月に避難所一覧を全戸配布しました。その中で避難所ごとに地区名を記載していますが、これはあくまで目安であり、避難する際は開設されている避難所ならどの避難所に避難されても結構です。避難所は次のように段階的に開設されます。1、自主避難所。市の早期避難の呼びかけに応じて自主的に避難する施設。2、緊急避難所。避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告または避難指示、緊急が発令されたときに、災害から命を守るために緊急的に避難する施設。3、指定避難所。避難された方が災害の危機がなくなるまでの一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった方が一時的に滞在する施設。自分の命は自分で守る。早めの避難行動で人的被害ゼロ。問い合わせ先、総務課防災危機管理室、急発信 0974-22-1001。